おはようございます。谷口道夫と申します。私は1953年に香川県で生まれました。石川啄木の歌にふるさとの山に向かいていることなし、ふるさとの山はありがたきかという歌があるんですけども、まだまだ生まれた場所が、生まれ育ったところが恋しくて、年に2度ぐらい香川県に帰っています。この大型連休の時にも帰ったのですが、いつも車で帰ります。もうだいぶ年齢が進んでいますので、集中力が欠けたり、そんな私を心配していつも娘がついてきてくれます。半分ずつ運転していきます。運転していない時には助手席に座り、周りの山を眺めて、神様のパレットには緑が何色あるのかな、本当に新緑の素晴らしい季節を見て眺めています。で、助け主なる神様のことを思って、我山に向かって目を上げ、我が助けはというところを思い出しながら行っていますね。香川県には高校卒業までいました。香川県の四国というところは本当に仏教の盛んな土地です。そんな中で育ったんですけれども、なぜかクリスチャンになりました。神様がいろんな出会いをさせてくださったんだと思います。中学校の修学旅行の時に香川県は九州に参ります。で、九州に行った時に長崎に行き、豊臣秀吉のキリシタン禁止令にも信仰捨てずに殉教した26聖人の像を見て、すごいな、こんな小さな子供のように見える人まで、一つのことのために命を懸けて死んでいったんだと強烈に思ったことや、高校2年の時に倫理社会という授業がありました。その授業の中でステファノが殉教した時のことを先生は話されました。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈り続けたという話を聞きました。自分を石で打って殺そうとしている、石を投げてね、殺そうとしている人々のことを思って、本当にこの罪をこの人たちに負わせないでくださいで祈ったと。なんと尊いことだろうと、どうしてそうできたのかなと思いました。そして私も教会に行ってみたい、キリスト教のことを知りたいと思います。高校の近くに教会がありまして、訪ねていくのもちょっと勇気がいったので、手紙を書きました。それからしばらく経って、ある夕方、友達と学校から自転車を踏んで帰っている途中で、一人、私の住んでいる町の近くに来た時に、一人 の中年の方から、おじさんから声をかけられました。大久保道夫さんって知りませんかって、私の旧姓は大久保って言うんです。で、大久保道夫さんって知りませんかって、言われた時、はい、私ですって答えました。私の手紙を読んで、すぐに訪ねてくださった牧師先生だったんです。それから学校の近くの教会ではないんですけど、もっと別の町の観音寺徳町の自転車で30分ぐらいかかるところなんですけどね、そこに聖書教会のところに会を始めました。で、それが2年の終わりぐらいで、もうすぐ3年になって卒業して就職することになりました。で、就職していく求道中の私に、職場にある近くの教会だと言って3つ教会を紹介してもらいました。紹介していただきました。就職して半月ほどして、歩いて5分ほどのところにある京都親愛教会に行きました。もう礼拝は終わった時間で、岡本先生はその時の牧師先生なんですけど、岡本先生がニコニコ笑いながら招き入れてくださったことを思い出します。それからほとんど毎週教会に行きました。青年会も活発で、ほとんど日曜日は教会で過ごし、 ある姉妹のお家で夜ご飯を食べさせてもらって、その後あの伝道集会がありました。でその伝道集会を終わって寮に帰るというような生活をしています。で神様は多くの方々に出会わせてくださり、教会に行くのが楽しくなり、毎週教会に行きました。でも本当に神様との出会いは聖書でした。先生が聞かせて、先生から聞かせてもらう御言葉や、自分で聖書を読んで与えられる御言葉を通して神様と出会わさせていただきます。それは私の罪のために十字架にかかって死んでくださったイエス様との出会いでした。自分の内面、人に見えないところでしょうかね、自分には見えるとおかしいですけどね、自分では感じてるんですけど、都合よく構想をついたり、人のことを羨ましく思ったり、心の中で人を批判したり、嫌だな、あの人嫌やだと思ったり、いろいろありました。そんな自分を嫌だな、嫌な人間だなと思っています。こんな私のためにイエス様は十字架にまでかかって私の身代わりとなって死んでくださった、その事実を神様は受け入れさせてくださいました。そして19歳のクリスマスに洗礼を受けました。私は神に生きるために律法によって律法に死に、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに来ておられるのである、ガラテヤ人の手紙の2章19から26の御言葉を与えられます。それから早いものです、もう45年が経ちます。いつも思される御言葉はイエス様がピトロに言われた言葉です。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、この御言葉です。イエス様だけではなく兄弟姉妹にも祈られて今日まで来られたのだと思っています。そしてその次の御言葉、それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい、そんなものに立ててほしいなといつも祈っています。しかし自分の現実を見ますと本当に都合の良い信仰だなと思わされます。困った時にはイエス様、それでない時には自分、そんな生活の中で人を傷つけたり自分自身失敗したりもします。まあ、具体的に言いますと、私は保育園に勤めてるんですけど、一人の、若い25ぐらいの人なんですけどね、お母さん、子供のさんが2人おるんです。ほんで休まれたんです。ほんで、休みますって言って、そしたら結婚式をするんですって言って休まれて、あ、もう私なんか結婚式というのはそんなもんかなというのもありましたけれども、もう心の中でいつも思っとったんです。子供が2人もおるのに今さら結婚式なんかいいのにと、それが口にパッと出てしまったんです。なあ、子供2人もおるのに今さら結婚式なんかいいわなと言ってね、同僚に喋っていたら、はっと見たら後ろにおられましたでもあんま大きい声で言ってないのでどうやったかなっていうのがあって、そういう本当に心の中で思っているそういうことがね、パッとね、やっぱり出てるなっていうことと、それから、去年はね、本当にわんぱくな子供がおって、それはまあ満たされてないいうことが大きかったと思うんです。もう本当に毎日その子のために祈ってました。その子が楽しく生活できますように、気持ちよく生活できますように。でも祈らない時もあります。そういう時にはね、やっぱりね、あ、怒っとったな、本当に失敗失敗と、そんなことばっかり繰り返しています、ね、でもそんな私でもいつも神様は許して守ってくださいます。いつも神様、どうしてこんな私のために十字架にかかってくださったのですかと祈っていました。その時に与えられたのが今日の御言葉です。イザヤ書の46節です。私は作ったゆえに、もうちょっとここから言いますね。私は作ったゆえに必ず追い持ち運びかつ救う、ね、生まれ出た時から私に追われ、 胎を出た時から私に持ち運ばれたもの、本当に生まれた時から本当に私がどうやこうやでなくって、本当に私を生まれた時から私を作って持ち運んでくださった、ね、太陽出た時から私も覚えたものよって、そうなんだな。もう一つ前の言葉なんですけどね、この生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私を持ち運ばれたものよで、そうなんだ、神様が作ってくださった私なんだ、だから白髪となるまで必ず老い持ち運びかつ救ってくださったのだと、聖書を通して祈りに応えてくださいました。イエス様を信じ受け入れる前から受け入れた後も、私がどうだからではなく、神様が作ってくださったように助け導いてくださって、守ってくださっていることに感謝をいたします。話を聞いてくださりありがとうございます。こうして話させてくださった神様にも心から感謝いたします。それでは